Flappers Radio.
はい、突然ですがフラッパーズレディオのお時間がやってまいりました。まあいつも突然なんですけれどもね、豊かフラッパーさんこと吉田豊がお送りしておりますけれども、もうどう考えてもですね、申し開きのできない月曜日の時間帯でありまして、今正確なね、収録の時間を申し上げますと月曜日の午前1時39分になったところでありまして、もう惜しくもなんともありませんね。もうただただ私がまだ日曜日の幕を下ろしていないから日曜日だと、言い張れるようなそんな月曜日の時間帯に収録をしているわけです。まあ今ね、思ったより喋ってみて声が出てるんで、自分で驚いてるんですけれども、これもうね30分ぐらい前まではっきり言って普通に喋るのも困難なぐらい喉がガラガラに枯れておりまして、ビックスドロップをね購入したというぐらい、本当ガラガラで、でなんでガラガラだったかっていうとですね、その、まあ、ダーツなんですけれどもね、明けて月曜だから昨日日曜日のですね12時に渋谷のダーツコレクションに集合いたしまして、1時ゲームオンということで試合開始ね、1時というところでそこから7時間ぐらいのハウストーナメントが繰り広げられてたわけですね。うん、でまあダーツコレクション的に言いますとですね、今渋谷駅の南口から歩道橋を渡ってすぐのカノービルってところにあるんですけれども、このビルがなんかまあ再開発の対象か何かでですね、前はその2つ3つ隣のね、これまたビルに入ってたわけですけれども、このビルから移転した理由がそもそもそのね再開発関係のあれで ビルの方がもうちょっと契約延長ができないというのがありまして、でそれでその今のビルを引っ越したんですけれども、まあ当然再開発対象なので、そこからも移転するということになっておりまして、で今度はですね、まあ今までは明治通りを挟んで渋谷警察署が見えているという位置関係だったんですが、いつか私ですねその引っ越しの話多分今回初めてじゃないと思うんですが、その時はですね渋谷警察署の裏というふうに言った記憶があるんですよ。でもね今日正しく情報を聞いてみると、裏というのは完全な間違いでありまして、むしろですね、渋谷警察署の並びということになります。つまり通り沿いということは変わらないんですね。で位置的には渋谷駅の新南口というのがありますわね、ホテルとかくっついてる方ね、前の新南口から、むしろ一直線で、明治通りぶち当たって歩道橋を渡った方が早い、そんな感じのロケーションであります。そちらの方で7月1日グランドオープンというわけでですね、まあ激戦区渋谷でなんだかんだ言いながらとうとう8年目になるのかな。うん、いやとにかくねもうここまで来ますともう新参者なんてのは過去の話でありまして、うん、なかなかどうしてこの渋谷で見事にですね、大手または老舗とですね肩を並べて、ダーツコレクション頑張っております。まあね渋谷で、これからも頑張っていただけるということでございますんで、まあ私もですね、今後ともぜひお世話になることができればというふうに思いながら今日ハウストーナメントに参加してまいりました。でハウストーナメント、まあ、さっき7時間がダータラカータラとねいう話になりましたけど、まあ7時間ね 飲み食いしながらで、特に飲みながらということを考えますと、7時間は起きてられません。私はね。本当にね。あとでね、落ち着いて考えてみると、ビールを、ほら、宴会用のプラスチックカップがあるんじゃないですか。割とね、ちょっとでっかいやつ。あれで4杯なんだよね。にもかかわらず、多分5時ちょい前にはもう寝落ちしまして、起きたら決勝戦やってましたからね。起きたら決勝戦やってましたね。7時半ぐらいでしたかね。多分ね、2時間ぐらいは僕寝落ちしてたような気がするんですよ。ただね、落ちて考えると、飲んだのビールだけかって言われると、途中で確かにシャンパン2杯とテキーラを飲んでるっていう、これは何気に後から聞いたかなというね、やはりテキーラ侮りがたしという、割と私テキーラは、飲むだけは飲むんですよね。あんまり味わかってませんけど。はい。目の前に置かれたら、ほらあれって大概そのワンショットだったり、するのでグラスちっちゃいじゃないですか。割と一気に、ね、ガッていっちゃうんですよね、勢いで。で後で後悔するんですけれども。うん、そうなんですよ。だから、ね、テキーラが最終的には効いたかなという気がしますね。ビール4杯でね寝るっていうのはちょっと普段やっぱ仕事関係で、まあ、飲みに行くときはもうほとんど仕事の話はしないわけなので、時間外は時間外なんですけれども、ね、偉い方に連れてっていただいて、でね、飲む量を考えると、どう考えても今日の量の倍は軽く飲んでるはずなんですよ。でも、今寝ませんもんね。特に1対1で行ったときは寝ませんね。あれ不思議なもんでね、あれでもう一人ぐらい相手をする人がいたりすると、私もう平気で寝ますからね。寝ます。失礼極まりないやつですけれどもね。とにかく酔っ払うと寝てしまう人なので、もう潰れるというよりはおとなしく寝てるというね。人知れず寝てるという。はい。で、起きると割と気分さっぱりみたいなね。何なんでしょうね、一体あれって。わからないんですけれども。でもね、入社したての頃はやっぱり1対1で飲みに行くなんてなかなかなかったですからね。間にもう一人ぐらい中ぐらいの偉い人がいて、で3人で行って、で俺途中で勝手に潰れるみたいな。で吉田潰れてるからそろそろ終わろうかみたいなね、お開きのバロメーターみたいな扱いになってましたけれどもね。はい、今は1対1で行って、で飲む量も前よりは多いんだけれども、寝落ちはしないですね。もうかなり眠たいんですけども、終わる頃は。だからあれやっぱ気の張りようなんでしょうね。そういう気がしました。どうでもいいけど、もうね、そんな状態でしたから、ハウストーナメント早々に負けたんですけど、負けたのが悔しいと思わないぐらい酔っ払っておりまして。まあね、ぶっちゃけ調整不足の感は否めないので、今日勝てる方がおかしいやって思ってたのは確かにあるんですけども、まあまたね、精進して、うまくなりたいなというふうに思ったりしております。はい、だいたい日曜日のねこの時間っていうのは、まあもちろんそろそろ寝ちゃってるんですけれども、寝ながら起きながらのこの境目あたりをねうろうろしてる意識の中でインター FM を聞くっていうのが私のここ数ヶ月の、特に4月以降、はい、インター FM がリニューアルをね、番組プログラムのリニューアルを一斉にやりまして、でリアルミュージックステーションという旗印のもとに、音楽専門局みたいな、方向性をですね改めて明確に打ち出して、若干この AM 化しかかっている J-WAVE とは一線を画した路線というのを、まあ突っ走り始めてるわけですよ。 で、まあ、もともと J-Wave なんかもそうですけど、FM ジャパンですね、あれ J-Wave ってね、FM ジャパンなんですよ。私の大学のゼミの先生が、J-Wave の立ち上げに関わった方で、で、なんかね、課題で J-Wave の開局のポスター作れみたいなのあったですね。友達んちのコンポーネントステレオを極力この露出を落として写真撮影するとか、なんかめちゃくちゃ凝ったことやってましたけどね。今あれやる根性ないですね。写真撮って自分で現像して、でさらにカッティングシートで文字入れてなんかやってね、あれはあれで楽しかったんですけどね、その割にはデザイナーにはならないというね、この中途半端さ。まあいいんですけれども、あの J-Wave なんかも開局の頃はね、他の FM 局と比べて、コマーシャルを2割減らして、で喋りはもっと減らして、とにかくモアミュージック、レストークモアミュージックか、というね、当時のバブル終盤の方向性というのがあって、でまあこれをそのもうね、開局は86年とか7年とかですから、あれそこから見るともう25年経ってるわけでね、26年か、そうそう、もう四半世紀経ったわけですよね。そら私も年取るわけだと思うわけですが、そうなんですよね。だからまあ方向性がいろいろ変わらざるを得なかった J-Wave で、インター FM っていうのも、あの元々は外人さん向けのね、FM 局としてスタートして、だからナチュラルにイングリッシュが溢れかえるみたいなのがあって、ここは意図的に英語を持ち込み、果ては途中もうハングルで溢れかえってたようなね、時期もありましたからね。そうですよ、確かジョン・カビラさんなんかは、あ、韓国語の DJ も相当いける口だったと思いますよね。今どうだか分かんないですけど、あの当時本当に普通に韓国語で喋ってましたからね。言う時間帯なんかもあったりして、そうそうそう、だから J-Wave のね、番組表って当時斬新だったわけですよ。どこからどこまでが誰みたいな明確な線引きがなくて、ここミュージックタイムみたいなね、ノンストップでガーっていくっていう、あれがまあ個人的には好きだったんですけれども、まあそういうわけにいかなくなったらしく、しかもまあその若い高校生だとかあのあたりを取り込もうと思ったら、人気のあるパーソナリティの、プログラム、まあ昔で言うならばその、オールナイトニッポンであるとか、セイヤングであるとか、あの辺のですね、路線を FM の立場でありながら、ま、と、あの、FM 東京ね、東京 FM なんかはもっと前からそうでしたけれども、J-Wave も結局そっちの方に、あの、流れが変わってってるわけですよね。で、まあ、その中であえてインター FM が原点回帰というわけではありませんけれども、リアルミュージックステーションという、方向性を打ち出しまして、で、まあ、最近、あの、その方向性が、私は気に入っているもんですから、結構ね、好んで聞いてたりするんですけども、でまあ今の時間帯なんかはそういう路線、変更以前のね、プログラムで細野晴臣さんがね、デイジーホリデーという番組を今多分やってると思います。もうこれがまたね、昔のFEN とかで夜11時間とかね、流れてるような、もう本当にレコードの針がパチパチ言いそうな音楽がたくさんかかる、番組でありまして、非常にですね、あ、でも今私音は聞いてませんけれども、今かかってる曲がチャタヌガチューチューとか言ってね、細野さん自身のご自身の曲かかってたりなんかして、結構こういう日もあるんだなと思ったりしてますけど、まあまあぶっちゃけ大変面白いございます。でそんな中でですね、最近いいなと思ってるのはですね、 は本当この方顔は冴えないんだけども言うことがいちいちね素晴らしいなと思ってですが、ロードサイドレイディオっていうね、本当に細野さんの直前ですけれども、日曜日の24時30分から25時30分の1時間ということで、これはですねロードサイドレディオって何やってるかっていうと、まあ簡単に言うと生のライブ、ライブハウスで行われていて、しかも普段、なかなかメディアに載せづらい音楽あるんですよ。そういう音楽がね、例えばどこからどこを切り取って流せばいいかわからない音楽とかね、そういったものがあるわけですよ。でまあそういう人たちのライブをですね、ほぼ丸ごと聞かせてくれるという貴重な、番組であります、DJ は都築恭一さんという方で、都築恭一さんっていうのはですね、どうやら現代美術書籍編集者、サブカルチャー関連執筆者という肩書きになっておりまして、番組のそのですね、歌い文句によれば日頃気にかけなかった、あるいは気になっていた音声現象の実態、ね、これを鈴木恭一さんがラジオの聴取者を相手に生々しく紹介し、独自の観点から解説分析評価する、他では決して聞けないラジオ番組です。聞けないと思うんだよね。うん、これはね、例えばもし私がそういうすごいカルチャーのですね第一人者みたいな立場だったら、これ私もやったと思うんですよ。ね、インディーズだったり、たまたまインディーズですよ今なんかね、特に今の時代はそれぐらいメジャーとインディーの実力差っていうのはもうすでにないわけで、昔は実力差があったと思うんですよ。今はないですよね。でそういった、ことと別のところで彼らはメジャーインディーの、この線引きをされてると。まあ、中には好んでインディーで頑張るという方もいらっしゃれば、やはりそのスポンサーをつけてメジャーでやるんだと、いう方もいらっしゃい、でその中でね、自由に音楽を組み立てていく中でライブじゃないとこの音は生きないんだっていう人たちも必ずいるわけですよ。でそういった MC まで含めて、なんていうのかな、その空気を伝えようというのがこのロードサイドレビューですね。正直ね、面白いと言うしかないわ。今日取り上げてたのは渋沢知らずなんですよね。渋沢知らずってのはもう本当長いこと活動されている、方々で、まあ正直メンツがどうなのか俺もよう知らんわっていうぐらいね、インディー中のインディーじゃないかと思うんですけど、メジャーじゃないんじゃないかしら。でもね、メジャー並みにその メディアにその文字として取り上げられることは非常に多いという渋沢知らず。本人たち渋沢知らずオーケストラってなんかライブの中では今日言ってましたけどもね、本当に今20人ぐらいいるんですね、メンバーがね。でかなりはちゃめちゃな感じの音をですね出してくれるんです。これはもう初期の東京スカパラダイスオーケストラとかと被るものがあるというか、もうスカパラの方が後だと思うんですけどね、渋沢知らずの方が先じゃないかと思うんですけど、とにかくそれぐらい長くやってるんですよ。でただね、ライブの音源聞いて改めて思いましたけれども、どこからどこまでが1曲なのかさっぱり分かんないのね。取り上げてたのがね、秋葉原のグッドマンという箱でやってたライブですけれども、お話によりますと7時半スタートで、ほぼ午後10時までノンストップで、吹きっぱなし、音出しっぱなしっていう、はい、超肉体派ですね渋沢知らず。いうようなね状態ですから、どこからどこまでがどの曲ってなかなか説明しづらいし、そこが肝だったりするから、そのメディアには当然その載せづらいわけですよね。 で、載せづらいものは載せないというのがね、メディアの恐ろしいところでございまして、そういうわけで彼らのライブを、こっちから見に行かないと彼らのことを知ることができないという非常に不条理なですね、状況というのがもうずっと、ね、長いことあったわけですよ。でもう今こういったプログラムがねできたことによって彼らの音楽が完全にライブの箱の中の客の反応までつぶさにですね分かるような形で、オンエアされるっていう、これって本当素晴らしいなと思ってるんですよね。私も何気にですね何名かの、インディーズの方々のライブをですね、IC レコーダーでねステレオでちゃんと録音したり、まあ一時 PCM でね録音してた時期もありますけれども、ただそれをねどこかに使うっていう使い道がなくて、一応著作権とかある、まあ、そういった割には私著作権無視して一回流してすっげー怒られたことがあるんですけれどもね、人を介して直接怒られたわけじゃないですけど、すっげー怒ってるらしいよって言われて、しぶしぶその時のポッドキャストをお蔵入りになったというね。まあ一旦公開しちゃったんで、誰か落としている人がいれば、もうその人のところにもあるんですけどね、パソコンにね。あるんですけれども。まあそのバンドももう解散しちゃいましたけれども。まあね、だから、どこまでその著作権というものを誰のために保護すればいいのかって難しいところがあって、俺なんかもう善意の第三者で、そのね、こういうもんもあるよっていう紹介ができればいいんで、まあ、個人的にはね俺が悪用するわけなかろうと思ってるんですけど、まあ、そう思わない方もね世の中にたくさんいらっしゃるんでね、難しいところなんですけれども、でもそういうですね私みたいな人間にとってはこのロードサイドレイディオっていうのはなかなか聞き応えのある、割とねブルース系を取り上げることが多かったんですけれども、今回は渋沢知らずを取り上げておりまして、なかなか面白かったということで、というかね、まず秋葉原グッドマンっていう箱で録音してるということがですね、ものすごくこのキワキワだなっていうね感じがするんですよ。決して綺麗な箱じゃないしね、このラジオ局の人たちが来るなんて、まあ今 FM はね、特にインター FM さんはなんかそういったことをなかなか構えないでおやりになる曲みたいだから、そんなに大事じゃないのかもしれないですけども、なんかねいいよなと思って、そういう箱に行ってくれるってのはいいよね。グッドマンなかなか行かないと思うんですよ、正直なところ、秋葉原の中心にあるわけじゃないですからね、駅から遠くはないけど、ああいうところにも行ってくれるのか、まあ、逆に言うと渋谷にはなかなか行ってくれねえんだろうなっていう気もしますけれどもね、まあ渋谷は己の足で行けやっていうことになりますかね、まあやっぱりねライブはできるだけ生で、体感するに限ると改めて、感じた次第でございます。もうね今日はスタートが遅かったんで、手短に終わろうと思ったんですけども、それでも20分回っちまいましたね。まあ、また何かですね、その拙いボロボロの私のアンテナでございますけども、なんか引っかかるものがあったらね、これ面白いよ的な、紹介ができるといいなというふうに思っております。そんなわけでフラッパーズレディオはまた来週、お相手はダーツの試合をしに行ったのに、最後はプロレスとダーツの相関関係について、大変盛り上がって帰ってきたというですね、全てのプロレス、全ての話はプロレスに通ずるというね、プロレスを基本に考えれば楽しいぜ、ね、楽しい人生、実りある人生が送れるぜ、割と真剣に考えている、豊フラッパーこと吉田豊さんがお送りしました。ではフラッパーズレディオまた来週です。さよなら。